ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを配信しています。今日は岡崎真理さんのあうんという漫画、後編ということで話していきたいと思います。前回はですね、このあうんという漫画が、どういう魅力なのか、そして私の一押しキャラである最澄についてもうただただ熱く語るというだけの回でしたが、今回は、私がちょっと話したいシーンをですね、1,2,3,4,6個ぐらいかなありますので、ちょっとそれについて話していこうと思います。まず1巻目ですね。あうん、まだ、最澄と空海が、青年だった頃ですね。最澄も空海も、子供の時からもう天才だったわけです。で、最澄はエリート、空海は、まあ、名もなき青年だったんですよね。で、そんな中空海はですね、もう退屈だったわけです。自分を満たすものが何もない、何を読んでもすぐ覚えてしまうし理解できてしまう、だから誰に教えをこうでも、何を読んでも全く満たされない、まあ、すごく孤独で、自暴自棄の中にいたわけです。で、そこで空海は、まだ空海という名前もなく魔王と呼ばれていた時代ですけれども、権蔵和尚という人に出会うんです。で、この権蔵から、言葉を渡されて、空海はそれを一つずつ毎日一つ持ち帰って、読んでもすぐに理解してしまう言葉だけど、権蔵の口から、音として聞き取ったその言葉っていうのは、またなんというか感じ方が違う、そんな風にこう大事に自分の中に種が一つ一つこう根付いていくように権蔵の言葉をまあ持ち帰っていく、その関係はまるでこう命綱であるかのように持ち帰っていくわけです。そしてそれでもまあ超天才なので、足りないわけですね。空海を満たしてくれるものがないわけです。そこで権蔵は仏教の経典を、空海に渡すわけです。ただこれを見るには覚悟がいると、今これを手にしたらもうお前は戻れない、深い道に踏み出すことになる、甘美な生活を諦め、地位を捨て、家族の期待にも応えられない、地を這うところから始めなくてはいけない、お前ほどの天才が世に出ればエリートで出世も叶う、それを全て捨ててでもこの経典を手に取る覚悟があるか、みたいなことを権蔵言うんですけど、空海はさっと手に取ってしまうわけです。覚悟などするまでもない。その時権蔵が言う言葉が、才の角のごとくただ一人行けという言葉なんです。ここから先空海は、さらに孤独の道を極めることになるだろうという権蔵の言葉です。で、それをただそのまま行けと、空海は元よりそのつもりだったのかもしれないんですけれども、ここで、空海の、歩いていく、道が決まったシーンでもあるのかなと思います。スッタニバータ、の才の角という章から、この才の角のごとくただ一人行けという言葉があるんですけれども、この漫画でこのシーンで書かれている、言葉は、すべて生き物に暴力を加えず、すべて生き物を悩まさず、こう望まず、友も必要としない、才の角のごとくただ一人行け、むさぼらず、虚言せず、活球に負けず、装飾せず、曇りと幻影を払え、この世の中でこだわるな、才の角のごとくただ一人行け、魚が水中で網を破り泳ぐように、火がすでに焼いた場所に戻らぬように、結び目を引き裂け、才の角のごとくただ一人行け、 そして空海は、その言葉の通り仏教の道を、歩き始め、まさに才の角のごとくただ一人行く、彼の人生が始まっていくわけですね。いや、まあ、ここはぐっときましたね。こうして、空海の人生が始まったとも言える、シーンだったのかなと思います。そしてこの同じ一巻でですね、実際は史実に基づけば、こんなタイミングで空海と最澄は出会ってないんだろうとは思いますけれども、空海が最澄を見るというシーンが最後表現されます。で、最澄はですね、山にこもって、もうずっと経典を勉強するという人生を歩んでいたわけですね。で、周りで、まあ、人が死んでいくわけです。で、罪もない人が虐げられていく。それでも、ね、誰に対しても同じように接して、一人一人を救うということを求めて最澄は学んでいる中で、まあ、山の中の、池で水浴びをするわけですね。そのシーンがですね、本当に美しい。最澄っていうのは実際にすごい背が高い方だったみたいなんですけどもね、岡崎さんが描く最澄はね、超イケメンなんです。本当にイケメン。その、目元はね、ちょっとこう憂いがあって、伏し目がちなんですけれども、体格はやっぱり修行しているお坊さんだから、もうすごい、まあ、筋肉隆々なんですよね。ただ線が細く描かれてるんですよ。だからですね、その儚げな雰囲気とその実際の肉体のこう力強さの対比がですね、すごい魅力的なんですよね。だからこのシーンですよ。何ページかちょっと書いてないか分かんないけど、最澄が水浴びをしているシーン、そしてその後、大きな木の根元で最澄が、まあ、座禅を組んでいるシーン、これを空海が見るわけですけども、まあ、本当に神々しく美しい。もうこれを見れただけでこの漫画読んでよかったなと思いますね。で、これを見た空海も美しいって言うんですよ。いや、本当に一巻だけでも見てほしいですね。もう匂い立つような最澄です。本来であればね、お坊さんはそういう色欲は持ってないわけですから、それを見ている私たちがそんな風に思うっていうのは本当に悔い改めようと言われるような行為なんですけれども、やっぱりそこはね、岡崎さんがエンタメで書いてるから、やっぱりね、この最澄の色気っていうものがこの漫画の本当に魅力の大きな魅力の一つだと思いますね。そして2巻ですね。2巻ではこんなシーンがあります。最澄がですね、山で弟子たちで修行しているわけですけれども、まあ、その生活っていうのはね、すごい凄惨な、ものを強いられるわけです。で、逃げ出す者もいるんですけれども、逃げ出す時に食料をね、根こそぎ持っていかれて食べるものがなくなってしまうとか、で、逃げ出したものも熊に食われて病気になってしまうとかね、怪我したところからうじが湧くとかね、そんな状況の中で弟子の一人にね、ヌスットが含まれているわけです。で、殺すことも厭わないんですよね、この人はね。で、そしてそんな場面で、そのヌスットがですね、最澄に対して、釜をね、喉元に突きつけながら、自分たちが生きていくためには、こいつらを殺すしかないと。で、殺してやらないと、恨みを持つ。一番面倒くさくない、もったいなくない、つまり美しいやり方が、こいつらを殺すことだと。そんな風にね、最澄の喉元に、釜を突きつけながら、言うわけです。で、弟子が、最澄様、これでもみんなを救うとおっしゃいますかっ って言うんですよね。でこの弟子も、ひどい怪我を負っているわけです。で最澄は究極の選択を迫られるわけです。自分が本当に人を救えるのかっていう場面ですよね。自分も死んでしまうかもしれない、弟子たちも殺されてしまうかもしれない、それでも自分の教義というか教えを捨てないのかっていうことですよね。そこで最澄はもう泣きながら、それでも救います、それでも私はみんなを救いますと言うんですよ。このシーンがですね、この最澄っていうのはもうずっとぶれないですね。この漫画の中でどんな苦難にあっても最澄はぶれない、ただただ教えを求めて学び続けるわけですけれども、まあ、そんな最澄の覚悟が存分に見られるシーンだったなと思います。でその後のシーンですね、弟子の一人を背負って空海は最澄は暗闇の山の中を歩いていくわけです。山の斜面は一定方向に傾いているわけではない。足裏の感触を頼りに下る方に動いても、いつの間にか山頂方向に進んでいることもある。やがて天と地の上下感覚もなくしていき、宇宙に放り出されたかのような。さっき言った一巻のね、鯛の角のごとくただ一人行けですよね。そんな最澄の覚悟が見えるシーンがありましたと。でちょっと飛びますね。次は10巻です。10巻でですね、この物語が進んでいって、空海と最澄が塔に渡って戻ってきた後のお話なんですけれども、橘の勝子という当時の、嵯峨天皇の、皇后でもあった人と空海は、距離を近くするわけですよね。で勝子さんというのはですね、皇后という、位の高い人にしてはすごく珍しく、このように絶望している人なんですよね。自分は何の気苦労もなく暮らしているんですけれども、一歩外に出れば餓死している人たちがたくさんいて、飢饉とか天災で苦しんでいる人がいる、この世は一体何なんだろうみたいなことを思うわけです。それに教えるのが空海というふうにこの漫画の中では表現されていて、勝子さんはですね、史実で本当にあったかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、勝子さんは遺言として自分が死んだら自分の遺体を裸のまま、その辺の町の、道端に捨ててくれというわけですね。で実際にそうされたそうなんです。でその、勝子さんの肉体がこう朽ち果てていてカラスとかについばまれていく様っていうのが絵に残っているという逸話があるそうです。そんな変わった皇后なんですよね。でもう一人ですね、勝子さんは実在する方なんですけれども、もう一人女性でですね、実在しない仁宇津さんという人が出てきます。でこの人はですね、空海を導き、高野山に、密教を根付かせるという、契約をするですけれども、仁宇津っていうのは、女神のような、ちょっと神のような存在なんですよ。で人には見えないし、腕を切られても再生するみたいなね、ちょっと非現実的なキャラクターとして描かれるんですけれども、時には女性の姿で、時には少女の姿で、空海と交わっていくわけです。でそして空海は仁宇津と、この高野山に、この地に、密教を根付かせて、自分の教えで、世界を変えていくっていうことを契約する、仁宇津と契約するのと、勝子さんとは、勝子が求める、答え、それを、 一目でわかる仏の世界っていうのを見せるっていう約束をするんですね。で、空海がこの二人の女性と約束をするということが描かれているシーンなんですけれども、それぞれにこう約束をして、そうするとニュツとカチコはうんって答えるわけですね。それはですね、この漫画のうんの方なんですよ。世界の終わりのうん、世界の、断りだったり、それを変えていくための始まりを、必ず2人に見せるということを約束した空海、そして2人の女性にうんと言わせたと。なんかここはね、すごくこう意味ありげでね、この漫画には女性があんまりこう主役級で出てこないんですけどね、カチコさんとニュツさんっていうのは、まあ、結構あの主要人物として描かれてるんですけれども、まるでね、その、まあ、男性だけで世の中をこう作っていったり変えていくことはできないわけですね。で、そして、終わりを託すのはなんか女性であったというところがすごく面白いなと思いまして、このシーン付箋を貼りましたね。伝わってるのかな、この私の熱量が。はい。そして11巻、最澄が空海に弟子にしてくださいと言われてですね、二人で、ダイブしようと言ってね、あの修行していくシーンですね。ここが本当に神秘的で、密教を極めるとこういう境地まで行くのかなという、まあ、想像の世界でしかないわけですけれども、そんなことがあの伺えるようなシーンでした。空海と最澄は向かい合って、座禅を組んで座っているわけです。で、雫が落ちてきて床が溶けていくわけですね。で、いつの間にかこう水面にいるかのような、で、その波紋を起こしていく、大きさ、タイミング、それを空海と合わせる最澄ですよね。で、空海は喜ぶわけです。で、同調してそのまま一緒に来てくれと言って、溶けたその床に、水面に手を突っ込んでですね、最澄は、まあ、返事をせずにその目だけでいいですよと答える。この目もすごく挑戦的でですね、こんな最澄の野心的というかね、挑戦的で、ただただ今から起こることにこうワクワクしているかのような、そんな目っていうのがですね、もうどっちが弟子か師匠か分かんないですね。最澄の方がこう深くて、捉えどころがないような気もしますね。そして二人は沈んでいくわけです。空海が没入していく同じタイミング、同じ深さで最澄も潜っていく。で、空海はただ自分のスピードでこう潜っていくわけですけれども、最澄は空海を見ながら潜っていくわけです。だから二人の目線がこう交わることがないわけですよね。だからその最澄の目がですね、本当に美しくて、こんな目で見られたら多分死んじゃうんじゃないかっていうぐらいのですね。そして一番深いところまで行って二人はようやく目を合わせて、よしもっと行くってどんどん潜っていって、無限にたどり着くわけです。そんなあの二人のシーンですね。これが密教なのかと。そして、最も深いところまで潜った時に最澄は、空海の中にあるものを見つけるわけです。その腹の中に持った種は何だ。で、空海はそこでドキッとするわけです。これは中国密教の経過大和上から引き継いだ、まあ、密教の種なんですよね。こ これは簡単に人の目に触れさせるわけにはいかないわけです。で、最澄はもう超純粋培養な男なので、興味があればもう知らずにはいられないわけですよね。で、無意識のうちにその空海の中に見える種子に手を伸ばそうとする。それを空海は拒否して、感情式を早めると、密教の、正式なあの、引き継ぎとしての感情式っていうものが儀式があるんですけれども、感情式を早めるという決断をするわけです。本当は1ヶ月後の予定だったんですけれども、明日やるぞと。これは感情経過大和上に中国で、明日やるぞと言われた時と、まあ、再現でもあるわけですね。で、すごくこう空海は興奮しているわけです。明日やるぞと。ここまでたどり着ける男っていうのは、自分以外にいなかったはず。それが目の前の最澄がそれをやってのけたっていうことに、まあ、興奮しているわけです。で、明日と言われた最澄は、すごく冷静沈着だけどすごく挑戦的な目で、はいと答えるんですよね。いや、このシーン、2人の天才が、交わって同じ深みなのか高みに到達するシーン、空海の眼差しと交わらない最澄の、相手をずっとこう見据えて、この人から全てを学んでやろうという目ですよね。これが素晴らしいシーンだったなと思います。ということで、どうでしょう、私が付箋を貼ったシーンというものをちょっと紹介してみましたが、あのうまく伝わってる自信がないですね好きすぎて、あの話ストーリーの面白さっていうものをね、全く話さず、好きなシーンを抜粋して話してしまいましたので、どんなお話なのか気になる方は、あの漫画喫茶にでも行っていただいて全14巻を借りてきて読んでいただきたいですね。これ読み出したら止まらないですから、はい、休日あの何時間かこもっていただいて読んでいただきたいなと思います。とにかくこの最澄を見てほしいですね。はい、またあのこの最澄空海以外にもですね、魅力的なあの登場人物ってたくさんいるんですよ。なのでみんな間違ったことを言ってるわけではないんですよね。ただ、生きづらい世の中であって、それをそこに救いを求める仏教というものがどうやって起こっていったのかというものを俯瞰してみればわかるような気がする、そんな漫画なんだろうなと思います。ということで、まあ、自分の好きなキャラとかですね、必ず見つかる漫画だと思いますので、ぜひご興味ある方は読んでいただきたいなと思います。ということで、2回に分けて、岡崎真理さんのあうんという漫画について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。